と
レミの
放課後アイス。皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト。毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。
はい、
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第2週目は私イブこと相澤いぶきと
レミこと青井夏実がお送りいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
もうさ、一気にさ夏じゃん。
夏だよ。
暑いじゃん。
夏が来ました
ね。来ましたね。
セミの音だいぶ前から来てるけど、
そうね、
もうね、セミの音確かにするかも
ね。なんかね、セミの音を聞いて私は夏を実感する。
あー、でもそうかもしれない。
そうね。ちょっとこんな暑い季節でですよ、私はこれ相談事でもあるんですが、なんかやってる暑さ対策。
暑さ対策ね。
そう、
あんまりしてないんだけれども。
はいはいはい、はい、
私すごい水をいっぱい飲む人なの。
あ、大事。
でも水だけ飲むと良くないって言うじゃないですか。
はいはい、
塩分とか糖分が必要みたいな。
あ、言うね。
そう、でもさ、塩分タブレットみたいなの持ち歩くのもなんかテンション上がらないなって思って
テンションの問題。
なんかそう、テンションの問題があるわけ
はい、はい、
だからなんかいいもんないかなって探してて、
はい、
あの最近ハマってるのが、無印に売ってるなんかドライ、なんていうの、梅、乾かした梅、ドライ梅っていうの、
はいはい、
乾かした梅をべっこう飴で包みましたみたいなキャンディーがあって、なんか自然と塩分もなんか糖分も取れるし、見た目がねすごいキラキラして可愛いからいいなって思って、それをね、ポーチに忍ばせてたまに食べてます。
いいこと聞きました。
おすすめ
ある、あるあるある
あるの
あるの
あるのあるの
あるのあるの。ケーキを買った時とかにさ、結構大きめのドライアイスってもらえるじゃん。
あ、あるある。
それを薄めのタオルに包んで首の後ろに当てながら行動する。
おお、原始的だけど。
そうそうそう、
めっちゃいいかもね。
そうそう、ね、それで行動するとめちゃくちゃひんやりするからおすすめ。
癒すのいいかもね。
ねえ、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
改めましてこんばんは。インディーズナイト第2週目、放課後アイスのレミこと青井夏実と
イブこと相澤いぶきです。
はい、ということで8月になりましたね。
なりましたね。
8月といえば夏休み。
イエーイ。
ということで今日はね、夏休みについて、はい、拾えなかった
ごめん。
そう、ごめん。そう、夏休みについて、
はい、
2人で話していきたいと思います。
思います。夏休みね。
夏休み、
そうだな、なんか思い出に残ってることをね、なんか聞こうかなと思ったけど、なんかいつも私が聞いてばっかだから。
あ、でもそうかも確かに。え、イブちゃんから話してみるせっかくだから。
自分から墓穴を掘りに行ったかもしれないが、なんかじゃあ一個、あの自分でね言ったから、あの話してみたいんだけど、そう、それこそ夏休みって、私はね、あの、ラジオ体操を、
大好き。
ね、あの、毎朝行っていたなーっていう記憶と、あの、ラジオ体操カードなるものがあったじゃないですか。
あった、あった。今もあるのかな？
ね、ちょっと最近の事情を調べてくればよかったね。ちょっと知らないんだけど、ね、でも当時その、折りたたみでさ、私のところは折りたたみでさ、はいはいはい、毎日参加した分だけスタンプをしてもらえて、確か解禁すると、なんかグッズがもらえたんだよね。
はいはいはい、はい。
ちょっと、お菓子とか。
あった気がする、私のところも。
あった？
た気がする。
ちょっと地域差もあるのかなって思ったけど、
なんかもらえたような気がする。
ね
え、
なんかそれが楽しみでさ、
うんうんうん、
ね、なんか私でも朝がすごい超絶苦手だったから、
あります。
毎回遅刻して行ったんですけど
でも行くんだ、偉い、
おはようございますって
言ったら
かわいい、ふにゃふにゃね、あの、ふにゃふにゃふにゃふにゃ
ふにゃで、
ね、体操しながら、もう今、うん、マイクの前でめちゃくちゃ体動かしてますけど、
動かしてくれてたね
はい、懐かしい、
懐かしい、確かに
ね、行ってた、
行ってた、ラジオ体操大好きで、
マジ、あ、
そう、ラジオ体操がすごい好きで、
うんうん、
眠いけど言ってた、
あー眠いよね、
絶対に起こしてって言って起こさせるっていう感じで無理やり参加してた
ね、他力本願で、
そうそうそう、夏休みになんか夏休みの短期教室みたいな感じでスイミングとかさ、
はいはい、
いくつかなんか小学生の頃とかあったんだよね、うんうんうん、夏講習みたいなやつ、
はい、
ああいうの大好きでいつも全部申し込んでて、
えらい
日程かぶってますって先生に怒られたりとかするぐらい全部申し込んでた、
あ、じゃあもうめちゃくちゃアクティブだったね、
なんかね、うん、予定詰め込むの大好きマンで宿題は全部後にやるっていうタイプでしたね
意外、でもなんかそこまでさ、なんか、あ、でもまあいろんなことがあるからがゆえのね、
う
ん、
そう、ね、ゆえのね、
ゆえのね、
自由研究とか、
はい、ね、あったね、
あったじゃない、夏休みといえばでしょ、
はい、ですね、
毎年さ、夏休みちょっと前からいろんなお店で自由研究コーナーとかができて、うんうん、はい、何をやろうかなって考えて考えて、気づけばあと1日みたいになっていた
1日でさて何ができる、
何ができるいつもやってました、
そうね、うん、自由研究、そうだな、え、
そう、
何やったんだろう、6年間あったよね、
6年間あったはず、
6年間
とも6回ぐらいはみんなやってるんじゃない、
1回分の記憶もない、
そうそうそう、本当本当
ない、
え、ない、
うん、なんか、うん、すごい記憶に残ってる友達の自由研究なら覚えてる、
あるよねたまにすごい辞典作ってくる人とかさ、そうそうそう、ね、あるよね、海外旅行のなんかアルバム作りましたとか、
すごいよね、
すごいよね、
どんな熱量で、しかも発想力がすごいよね
確かに、
私にはそんなの思いつきまをしませんでしたっていうのが多くて、
私すごい覚えてるのが、うん、どこだっけ、あれ箱根かなんかのガラスのなんか、
え、
なんかなんていうの、作れますみたいなところに連れてってもらって、
うんうん、
プーってこう口で吹いて膨らましてガラスのコップを作って、
はい、
そう、それを作ったところを親に写真撮らせて、アルバムにして
撮らせて
こうやって作ります、次はこれをやります、
手順を書いて、うんうん、
一緒にコップと一緒に提出したことある、
素敵、
そう、今でも部屋にコップがあるから見ると思い出す、
いいね、なんか自由研究だけど、うん、なんか思い出作りにもなったね、すごく、
そうなの、そうなの、
へえ、なんかないのか、私そういう素敵な思い出何やったんだろ う、多分昆虫の観察とかしてたんじゃないかな、
え、じゃあアクティブ、かわいいじゃん、
アクティブじゃない
昆虫の観察、
多分、
でもいいね、子供ながらって感じじゃない、
なんかどちらかというとちょっと男の子っぽいよね、
う
ん、
あ、でも確かにそうかも、
ね
え、
あと、あ、なんか家の私庭をちょっとおままごとができるその用具を置いて、
うんうんうん、
結構その何お味噌汁作りますとかやってたんですけど、
いい、
多分それのなんか種類をなんか増やして、うん、それこそなんか辞典じゃないけど写真集として提出したことがある気がする、うん、
かわいい、おままごとの道具の
写真集、でもね、その中身は全部石とか泥なので、
かわいいじゃん、子供らしくて、
いや、
良きだ、
でもちょっとキラキラな思い出ではないですね、
なかなかね、
ねえ、いやー、でも子供ならではだよね、
そうだと思うよ、
ねえ、
うん、
じゃあこれも良しとしよう、
うん、素敵だと思うよ、
ねえ、
うん、
さあでも宿題もさ、
うん、
いっぱいあったなと思って今話しながら思い出してたんだけど、うんうんうんうん、え、ちょっとこれ聞いてみたいんだけど、
え、何？
なんかさ、
うん、
絵を描いたりしました？ポスター描く宿題とかあった？
あった気もするけど、
うんうん、
あんまりね、そういう系の宿題多分1回ぐらいしか私やってない気がする。
そうなんだ。
そう、
なんか1年の夏休みの中で、うん、1年も夏休み1回しかないか、
はいはいはい、
1回の夏休みの中で最低2枚描けみたいな、
なんか日記とかはあった気がするけど、ちゃんとした絵みたいなのとかポスターとか、うんうん、ね、そういうのなかったな。
あ、そうなんだ、うん、なんかさ、こういう宿題とかにもさ、それこそ、うん、え、この地域こんなのあったよとか、なんか特殊なものがあったりするのかな。
ね、なんかこの間、友達と話してた時に、
うん、はいはい、
あの習字をやらされたって言ってて、
はい、
なんか私習字って、うんうん、お正月に書き初めでなんかやってこいみたいな宿題があったイメージだったんだけど、
うんうん、
夏休みにも書かされたって友達が言ってて、
はいはい、
習字大好きだから、え、夏休みもやりたかったって
なるほどね、
羨ましく思ったりした。
夏のシーズンにもね、
そう、書きたいですよ。
でも待って、それこそ、
うん、
なんか私高学年になるにつれて、
うん、
習字か絵かそれこそ選べた気がする。 する。
本当。
私は逆に習字がめちゃくちゃ苦手だったから、
うん、あ、そうなの？
もう固くなに絵を選んでました。
でもなんか前美術部だったとか言ってたもんね。そうそうそうそう。
絵はね好きだった。
うん、そう素敵。
そっか、じゃあちょっとみーちゃんを関東から召喚して
その頃に出会っていれば
出会っていれば、
なんか私あの墨をする瞬間がすごい好きで、
はいはいはい、
心落ち着くのよ。だから永遠に吸ってて怒られたりしてた。なんかそろそろ書き始めたよ。
なるほどね。
そうそう、習字教室とかでこうスリスリしてて、
いいな、もう本当に日本女子って感じで、
そうね、うまいわけじゃないんだけど、いやいやいやいや、好きだった。
でも、うん、あの炭の香りっていうのかな、うん、あのお習字の匂いがすごい好きなのはあります。
いいよね、なんかちょっと落ち着く匂い、
わかる気がする、
うん、不思議な、
ね、なんか、ね、それこそリスナーさんたちのさ、うん、なんか地域とかでもなんかあったのかな、こんなのやったぜみたいな。そうそうそうそう、
ありそう、
ね、
え、なんかさ静岡とかでさお茶の飲み比べとかないのかな。そういうのは宿題とは違う？
もうご褒美だよね。
ないかな？なんか収穫しましょうとか、なんかフルーツとかさ、地域によってはあるんじゃないかな、農家さんの手伝いしましょうとか。
確かにね。
わかんないけど、そんなことない。どうなんだろう。気になるね。
そうだね。
地域の宿題とかあるかな？
ねえ、確かに。
面白い。
面白い。
うん。
え、いいな、もう喜んでやっちゃう。
ねえ。なんかさ最初のラジオ体操に戻るんだけどさ、
はいはい、
ラジオ体操って第1、第2、第3とかあるじゃない。
ありますね。
そう、だいたいさラジオ体操朝のやつ行くと第1でさ、
うんうんうん、
たまに急に第2の日があるみたいな感じだった気がするんだけど、
ランダム？
え、違うさったな。そんなことない、私の記憶が違うかも。なんかでもそうだったような気もするんだけど、私の記憶が違う気もして。どうだった？第1だった。
え、ごめん、あの、うん、そもそもの質問していい？
うん、
第一と第二って曲違うの？
違いますね。
違う
な。なんかさ、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんは第一、うん、
あれが第一か。
そう、ちゃんちゃらんちゃんちゃらんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃらんが第二。
聞いたこと。
第三はちょっと思い出せない今すぐには。
なるほどね。でも第二が今ちょっと危うかったから。
あ、ほん
と？多分ね、
第一かな。
第一だと思う。
基本第一だよね。
うんうんうん。
そう、
え、振り付けとか一緒なのかな？
違うの、全然。
違うんだ。
そうそうそう、
そうなんだ。
面白いよね。
え、ちょっともう調べるね、うん、
え、
すごい楽しいじゃん。
今度一緒にやろう。
やる。
私ラジオちょっと今ちょっと今引いた。
ごめん、どこでやろうかな。やるやるやるやる。
確かに。
やる。
そう、
どこでやる。
どこでやろうか、
ね、
なんか邪魔にならないところで。
じゃあ街の真ん中。
街の真ん中めっちゃ邪魔じゃない。公園。あ、公園でやろうよ。
公園でやろう。
なんか発声でもしながら。
いいね。
変な人と思われるかな。目立つ、ね、目立つかな、うん、そう、楽しそう。
楽しそう。
そう、なんかこの間その舞台に出させていただいた時に、
はいはいはい、
あのちょっとウォーミングアップみたいに朝、うんうん、ラジオ体操をねかけてみんなでやった時があって、
へー、
その時にすっごい本当に久しぶりに第二をやったのよ。第一はたまに私好きでやってるんだけど、
は
いはいはい、そう、第二をやって、あ、こんなのあったなみたいな、
カタカナの
ルみたいなやつとかあって、ルだ確かにこれはみたいな、みんなで言いながらやってて楽しかった。
すごいな。
でもなんか、
でも確かに機会がないとやらないもんな。
そう、なかなかないよね、
うん、
そう、なんかウェブで検索すると大阪弁バージョンとかあって、うんうん、そう、次はなんとかやるやべみたいな、ちょっと私伊勢関西弁だからわかんないんだけど、うんうん、すごい全部関西弁で言ってくるやつとかあって面白いので、興味あったらぜひ皆さん第二も含めて検索してもらえたら、
ね、
面白いと思います。
私も検索します。
うん、ぜひ、
ね、
元気出る、なんか、うん。
いやでもなんかその久しぶりに第二をやりましたの前に言ってた、うん、なんか私定期的に第一もやるんだけどすごすぎて。
本当、うん、そう、なんかラジオ体操好きなんだよね。
そっかそっか、まあ、でもなんかその何か始めるにあたってさ、うん、その体を動かすそのは何、準備だもんね。
そうそうそう、なんかやっぱり6年間さ、夏休みに通っただけあって、うんうん、1話、はいはい、結構覚えてるもんなのよ。
あ、なるほど、ね、
だからちょっとあの音声、次はなんとかの運動って言われるとできる。
お
ー、なんかね、血についてるよ。多分イブちゃんもできる。第一は
できるかな。
できる。
多分私、多分ね、一緒にやってるふりしながら、うん、多分すごい横目でチラチラ見ながらやると思うけど。
そうかもしれない。確かにね、ラジオ体操もさ、目の前のなんか代表でやってくれる、あれ誰だったんだろう。なんか代表でやってくれる人いたじゃん。
おじ様だった。
おじ様がいた。
おじ様がいた。
あれ人見ながらやってるもん ね。確かにあれ誰だったんだろう。
誰だったんだろうね。
ね、
子供会？
あるのかな、父母の会の誰かだったのかな。
ね、
よく考えるだろう。誰だったんだろう。
面白いね。
ね、謎のおじさん
謎のおじさん
のおかげでできるみたいな。
そうそうそう。
あったね、確かに。
ね、
懐かしいな。
懐かしい。いやでも話してたら本当やりたくなったから、
うん、
ちょっと終わったらね、
お、
ちょっとね、まあ、時間があれば、
時間があったらちょっと、ね、
やりたい、
やろう、
やりたいです。
一
緒に、はい、うん、ちょっと教えてください。
皆さんもぜひラジオ体操やってみてください。
やってみてください。
そう、この夏休みにね、何か宿題じゃなくてもさ、うんうん、目標とか立てて達成できたらね、
はい、
ぜひラジオで教えてください。
そうだね、
うん、
はい、ぜひぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、
はい、ということでそろそろお時間になりましたので、ここで1曲お聴きください。ミセスグリーンアップルの青と夏。お聴きいただいたのはミセスグリーンアップルで青と夏でした。青い夏みなので青と夏をかけてみました。
なるほどね、めっちゃいい。もうみんな覚えてくださいね。
お願いします。
お願いします。はい、
はい、
では続いてのコーナーはデデン、食レポ道場。
イエーイ、どんどんどんどん。
はいね、第2弾目ですね、うん、今回はね、はい、
待ちに待った第2弾です、はい、
もうね、やりたくて仕方がなかった。
そう
ね、
ちょっと
ね
語彙力を強化して、
そうなんです、
望みたい所存。
所存、はい、頑張ります。
はい、ということで今回のテーマは、
はい、今回のテーマは、
うん、
これぞ、これぞ、これぞ夏スイーツ。
ー、
はい、ちょっとだいぶ凄んで言いましたが、なんか
急に振っちゃったから、ね、
アドリブ強くなります、
うん、
はい、そう、夏スイーツはね、それぞれ、うん、自分のイメージというかね、うんうんうん、これを食べてほしいっていうようなものを、うん、テーマに、それぞれ、はい、物を隠しながら、うん、持ち寄ってきたんですけれども、
はい、
はい、で今テーブルに並べましてね、
はい、
もう爽快でございますね。
美味しそう、
ね、やっぱ見た目だけでもすごい爽やかで、うん、夏スイーツっていうだけあって爽やかだったり、
う
んうん、もうね、もうクール感がね増しまして、
ごめん、
ちょっと私下手くそだった。
そんな
もう今から始まってるかもしれない。
でも可愛いスイーツたちが並んでおります、
ね、はい、
先にせっかくだからイブちゃんが買ってきてくれたスイーツを紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、
はい、
私が今回持ってきましたのは、
うん、
新宿高野さんのフルーツアクアという名前の、うん、ゼリーですかね、
うん、
はい、ゼリーの中にいろんなフルーツ、
うんうん、
なんだったかな、みかん、
まあ、
メロン
か、
いちじくっぽい、
いや、ピンクグレープフルーツじゃないですかね。
あ、ピンクグレープ。
そうです、多分見た目っぽい。
そうです、ピンクグレープフルーツが正解です。
わかんない、違ったらごめんなさい。
その
食べてみてね、また正解がわかるかもしれない。
はい、で
うん、
見た目だけのお話をね一瞬させてもらうと、青色のゼリー
そう
で、おそらく海だよね。
いやだと、
フルーツアクアだからね、
あれだと思う。金魚鉢をイメージしてるんじゃないかと思いました。
そうです。
ごめん、
海じゃないです。
ごめんよ、
金魚鉢です。
多分ね、そんな気がします。
はい、
うん、めっちゃ可愛い。
透き通った水色のゼリーに、うん、ね、綺麗な色とりどりのフルーツが浮かんでいるという、うん、ね、見た目も涼しくて美味しそうな一品となっております、うん、一品となっております。はい、
めっちゃ可愛い、
ね、うん、まず食べる、それか先にご紹介だけ。
いや、一個ずつ食べよっか。
よし、
その方がなんか食レポが混ざらなくて良さそう。
確かに、
上になんかポップ、
はい、
なんかちっちゃい刺さる紙のやつがついてるんですけど、
はい、
なんか金魚の絵とかがあってね、可愛いと思って引き抜いたら内輪型になってた。これ内輪なんだ、
ね、
めっちゃ可愛いです。夏って感じがします、
ね、
じゃあちょっと早速
ぜひ見ていただきたい。
いただいてみます。
はい、
めっちゃキラキラなの。いただきます。
あ、結構弾力がありそうかな。
プルプルで
ね
意外とすくうのが難しいでござる、
ね、
ござる。変なことばとかになっちゃった。すくうのに集中してたら、
ね、ちょっとね、大変そうです今。
待って、ちょっと表現あるけど、こうやって食べ
よう。なんかゼリーがね、青色から透明のグラデになってて、
うん、
お、どうでしょう。
美味しいです。
お、
本当に夏って感じの、
うん、
何味なのこれ。爽やかな味。何味か分かんない。
レモン味とかではない。
うん、
なんだろう、なんかさ、
レモンじゃない、まスカ、いや、
あ、
なんだろう、
なんかかき氷でさ、
うん、
それこそ青色だとさ、ブルーハワイっていう味があるじゃん。
確かにブルーハワイの味あるね、
ま、あれがじゃあ何味かって言われると私わかんないんだけど。
ブルーハワイって何なんだろうね。
ブルーハワイって何なんだろうね。
確かに考えたことなかった。確かにブルーハワイって
味じゃないもんね。ね、
確かに、うん、美味しいです。
お、
ちょっとイブちゃんも食べてみてほしい。
あ、オッケー、私もじゃあちょっと、
これ何味だろう、
食べてみよう。
なんかね、上の方の方が透明っぽく見えるんですよね、
う
ん、
そう見える。
下のがさらに青いゼリーが入ってるっぽくて、
ね、下に向けて濃くなってるよね。 うわー危ない。
そう、意外とこれすくうのが難しいです。
金魚鉢を模した器の中に結構なみなみねゼリーが入ってまして、う
ん、そう、溢れんばかりのゼリーたちが。
ちょっと食べますね。
はい、どうですか。うん
うん、
美味しい。
うん
うん口いっぱいに頬張っております。
それなんですよ、
うん、
ちょっとずついけばいいものを口いっぱいに頬張ってしまいまして。
いや、わかる。
美味しいけど何味だろう、
うんうん、
な、でも確かに爽やかだね、
うん、あとなんかゼリーの中に寒天みたいなのを感じる。
あ、なるほど。
上のあれかな、上になんかちょっとキラキラ、
はい、
雪の、雪じゃない、なんか氷みたいにね、
うんうん、
ちょっと乗っかってたんだけど、それかな、ちょっと寒天っぽい感じもします。
あ、でもフルーツゼリーかな、うん、なんかこの金魚鉢の器の中に入ってる、
あ、
それぞれのフルーツの味が染み込んでる。
そうかも、そうかも。
ゼリーかな、
ミックスフルーツ的な感じかもしれないね。
なんかそんな感じがしてきた。
確かに、
ね、で色付けされて、うん、ね、爽やかなイメージで、わお、
フルーツもね、みずみずしくてめちゃくちゃ美味しいです。
今事件が起こりました、ごめんなさい。
こぼしそうになってた、
うん、
え、美味しい。あ、見て、
うん、
このね、下の方の青と上の水色をすくってみたんですけど、やっぱり色が変わってます。ゼリー
すごい、
ちょうどね、境目みたいなのが今見てって言ったけど、みんなには見えないんだ。そう、境目がすごいできて綺麗
ね、え、うん、なんか凝ってね作られていて、味も変わったりするのかな。
味の違いはちょっと私の舌ではわからない。
そう、私はまだそこまで食べ進められていなくて、うん、お、
違うかも味。え、待って、これ何味だろう、うん、え、ちょっと違う気がします。ん、いや、違わないかも。なんかメロン味が強くなったのはメロンの周りを食べたからかもしれない。
あ、なるほど、ね、
ちょっと自信がないです。
意外とさ、これソーダ味っていう線もある、
うん、へえ。ちょっともう一回食べてみます。ん、いや、でもソーダよりはフルーツっぽく感じるけど、
うんうん、
え、どうなんだろう。
あ、ちょっと、
うん、
答えを、
お、ありました、
探してきてしまいまして、うん、こちらバタフライピージュレとラムネ風味のジュレにフルーツを閉じ込めましたらしいです。
へー、すごい。
バタフライピーとラムネ風味が答えでした。
なるほどね、バタフライピーのブルーだったんだ。
ねえ、
うん、
なんかなんだ、レモンをかけると色が変わるっていうね。
そうそう、色がね変わる。
あ、でも言われればもうラムネだわ。
え、そうかも
ね、この爽やかな味
わい。だからソーダっぽく感じたイブちゃんの舌の方が正しいんじゃない、きっと。ラムネ感が、
私そんなこと言った、言ったか、うん、一昔前の自分の発言を忘れてしまって。
でもバタフライピーって言われたらもうそれにしか感じなくなってきた。人間って恐ろしいね。
酸っぱみ、いいね、酸っぱいというかちょっと酸味のある、酸味ある、
酸味はない、甘みのある。え、酸味ないよね、バタフライピーって。
もう自分のダメだ、
多分レモンを入れる前なんで。え、ない、え、ある、ない、
あ、そっかそっかそっか、レモン入れる前だからないか。
そうそうそうそう、
ないです。
レモンの状態、レモン入れるとなんか紫とかピンクっぽくなるんですよね、バタフライピーって。紅茶とかでよく使われてます。そ
う
そう、うん、そう、え、おいしい。待って待って、全然時間なくなっちゃう
ね。
おいしすぎてめっちゃ食べ
進めてた。残りは後で食べよう、うん、じゃあ続いてね、
はい、
みーちゃんの持ってきてくれたスイーツを紹介お願いします。
はいはい、私はですね、トップスというお店のゼリーを2つ持ってきました、
はい、
でレモンティーゼリーとコーヒーゼリー、チョコレートクリームになっております。
おいしそう、
うん、
レモンティー、
レモンティーゼリー、もちろんね、はい、私がレモンティーゼリーを食べさせていただいて、
はい、
ゆうちゃんにはチョコクリームの乗ったコーヒーゼリーを召し上がっていただきます。
はい、
トップスって結構チョコレートケーキとかが有名なお店だから、
はいはい、
ゼリー売ってるの知らなくて。
確かにチョコのイメージ強いな。
夏だから売ってるのかちょっと分かんないんですけど、美味しそうと思って買ってみました。
はい、
うん、
レモンだしね。
そう、レモンだしね。
はい、
にやけちゃう、
にやけちゃうね、
うん、
じゃあ早速食べてもらいましょうかね、はい、私からのがいいかな。
そうだね、せっかくだからチョコのお店だし、チョコクリームのかかったコーヒーゼリーからお願いします。
なんか、ね、うん、チョコレートゼリー、ゼリーの上にね、本当に何、あ、
そう、コーヒーの上に、コーヒーの上に、そうそう、
そかそか、じゃあ一緒にすくっていただきます。
うん、クリームがなんか本当にさ、チョコケーキのクリームみたいなもったりしたやつだね。お、どうですか。え、すごい 泣いてる。
おいしい。おいしい。
本当。
待って、よかった。過去一かもしれない。
え、嘘。
うん。
本当に。
待って、私これリピしたい。
え、だそうです。皆さん、はい、相当おいしいらしい。い、
私もともとすごいコーヒーが好きなんですけど。
あ、そうだったんだ。
まずそのコーヒーの深いコクも感じながら、うん、その上にあるチョコレートクリームが、うん、何その甘さでなんかもうちょうどいい溶け合い、うん、なんていうの、苦いけどその上を何甘さがカバーして、はいはいはい、もうなんか。幸せ。
すごい、めっちゃ饒舌。
饒舌。
美味しさ伝わった。
本当に、うん、なんかね、ちょうどいいとしか言ってないけど伝わってたら嬉しい。
そうなんだ。
すごく美味しい。
いいね、いいね。
ね、え、ちょっとぜひ、
はい、
レモンティーゼリーも
食べてみます。
ね、ちょっと私もその
間に一緒に。レモンがね、一切れ乗ってる。
あ、本当だ。
なんか多分紅茶のゼリーっぽく茶色いやつで、
はい、
上にプニプニが乗ってて、
プニプニ、ね、
そこにレモンが挟まってます。
説明が可愛いです。説明が可愛いです。
なんだけど、いただきます。うん
うん
うん、
あ、見た目もな、めっちゃ爽やか、美味しそうだもんな。
あ、やっぱ本当に下が紅茶のゼリーで、
うん、はいはい、
上のこのプニプニが多分レモンのゼリ
ー。あ、そうなんだ。
だから一緒に食べるとレモンティーって感じ。
なるほどね。
面白い。なんかゼリーでレモンティーって食べたことないから。
私もないかも。
よく考えたら、
うん、
珍しい。紅茶のゼリーもあんまさない。よく考え
たら、そうだね、あんま滅多に見ないから、うん、
ね、
美
味しいです。
なんか上の層と下の層をね、うん、一緒に食べて美味しいっていうのがね、この、うんうん、
確かに、
あの今回買ってきてくれた
両方のケーキ、ケーキじゃない、ね、ゼリーの
共通
かも。
そう、うん、
うん、
いや、いいな、
面白い。
なんかコーヒー好きな人はめちゃくちゃこの、
ね、うん、
あのコーヒーゼリーチョコレート、うんうんうん、クリーム仕立て、
うん、
もう多分絶対好きだと思うし、うん、もしコーヒーが苦手っていう方でもね、このティー、
うん、
レモンティー、
レモンティーゼリー、めちゃくちゃ食べてみてください。
合いそう。
美味しいです。
美味しいです。
爽やかです、
やばい、
ね、
感動。
美味しい。よかった、うん、そんなに気に入ってもらって。いいね、いいね。
なんか今までそのコーヒーゼリーっていうと、うん、なんかそのコーヒーフレッシュ、
あ、そう、わかる。
そうそうそうそう、
白いね、タラッとした感じのクリームがかかってるイメージ
でしか食べたことがなかったから、うん、なんかそれ以外の今回でいうそのチョコレートクリームで食べるなんていう発想もなかったんだけど、
う
ん、
そうだよ ね、
あ、合うんだなっていうことと、ね、このふわふわのクリームが美味しくて、うん、はい、新しい発見をいただきました。
お、よかった。
ありがとう。
よかったらぜひ皆さんも夏のスイーツ食べてみてください。
はい、見てください。
はい、
はい、ではまだまだ語りたいですが、うん、お時間ですので終わりたいと思います。私たちにチャレンジしてほしいゲームなどがあれば、公式サイトindiesnight.com 内のお便りフォームやスタンド FM のレター、または各種 SNS のダイレクトメッセージよりお送りください、
はい、
リクエスト曲も受け付けております。それではここで1曲お聴きください。さゆりで花の塔。お送りしたのはさゆりで花の塔でした。
続いてのコーナーは
アイススクープ。
私たちの好きな漫画やアニメについてお話ししていきたいと思います。
はい、
イエーイ。
そう、なんか今まで、うん、あんまりね、このアニメとか好きな漫画、うん、ゲームとかのお話を、うん、なんかメインでしてきたことがなかったなっていうことで ね、今回初めて、
うん、初めて
満を持して、
はい、
はい、語っていきたいなと思います。はい、
このね、アイススクープっていうタイトルもね、
うん、
アイスをこのスプーンのことを実はアイススクープっていう名前がついてて、
はい、
なんかこうね、うんうん、記事とかのスクープっていうのとかけて、
はい、
何かに注目するみたいな感じ、すくい上げるみたいなイメージでね、
はい、2
人で考えてつけました。
はい、ね、ちょっと、うん、ね、気持ちもこもった、
ねね、
いつかいつか
使いたい使いたいって思って、実はね、一番最初フォーカガイスができた時から温めてたタイトルでした、
ね、やっと、
やっと
解禁、
うん、
嬉しいです。
嬉しいですね。
はい、ね、
うん、
で、好きな漫画アニメっていうことなんですけれども、
うん、
じゃあ私から
せっかくだから、じゃあイブちゃんからね、
はい、
お願いします。
はい、語らせてもらいます、
うん、
今回私がちょっと紹介というか、あの、自分がまあ好きだよっていう漫画アニメとしてご紹介したいなと思ったのは、
うんうんうん、
はい、デレンブリーチなんですけど、
お、
はい、あの、少年ジャンプ連載のブリーチ、
うん、
で、漫画はね、もうすでに完結しているんですけれども、
うん、
アニメが、 だいぶ前も数年前に一回放送中止というかもう終わってたのに、うん、今回その一番最終章が去年からかな、うん、一昨年からかな、なんかもうその最終章アニメやりますってことで、うんね、今年の秋のアニメでも本当に最後の章、最後の最後の章を放送するんですけど、ね、もう中学校の頃からずっと追ってきた作品で、
うん、
もうなんならもう私がアニメとかゲームにハマるきっかけないしはもう声優さんになりたいって、ね、なるところのきっかけですらあった作品なので、
素敵、
結構思い入れ深い作品となってますね、
うん、
ね、もうなんかちっちゃい頃はさ、うん、もうなんかオタクだからさ、なんかみんな死神がね戦う話なんですけど、なんか剣を解放させることで、うん、よりなんか強い力を引き出して敵と戦うっていうのが、まあ、見せどころとしてあるんですけど、なんか会合っていうのがあるんですよ。めっちゃ語ってごめんね、
うん、いいね、そういうコーナーだから
なんか散れ千本桜みたいな、
な
ん
か
そういうかっこいい会合があって、
っいい
もうそれがもうね、もう中二としてはもう燃えたぎるんですよね。もう私もなんかオリジナルの会合が欲しいと思って、紅のごとく血に染まれみたいな
感じ。結構怖い。
怖い。紅のごとく血に染まれ、暁みたいな、なんか勝手な剣を想像してイメージしてやってましたけれども。
楽しそう。
ね、楽しそう。ね、でもなんかそこがあって、うん、なんかあ、戦う男の子、戦う女の子かっこいいな、え、
うん、
大人の女性かっこいいな、私もああなれるかな、死神にはなれないけど声発したいな、私もチレ千本桜したいなと思ってなんかそんな安直なところからではあるんですけど、うん、結構なんか声優を目指すきっかけになったなって、このコーナーが決まってからちょっと振り返ってましたね、
うんうん、あ、そうなんだ、
そう、なんか
素敵
なんか置いてけぼりにしてすごい語った。
いや全然そんなことないけど。
そんなことない。
ブリーチ私実はすごい有名なのに、うん、うっすらしか見たことなくて、
はい、
なんか友達に布教されて数話見たみたいな、
は
い、数話見てその後ちょこちょこ飛び飛びで見たみたいな感じだから、
う
ん、あんまり話の流れは分かんないけど主要キャラは見たことあるみたいな、そういう感じなんだよね。
なるほどね。
そう、ちゃんとなんかあれが何をしていたのかよく分かってなくて、死神、はいはい、とかの話だったんだみたいな、今初めて和服でなんか戦ってるってイメージしかなくて、
そうね、そうね、
そう、
黒い和服のね、
死神だったんだみたいな、はい、そんなぐらい初心者すぎて分かんなかったですね。
でもなんか、うん、それこそ今あ話をいただいて思ったんだけど、うん、専門用語がめちゃくちゃ多い作品でもあるんですよ、うん、
な
んかその死神だけの世界があって、ソウルソサイティっていうんですけど、とか、なんか死神とかなんか単語が結構複雑で、
うん、
確かにその物語をなんかしっかりと把握するのはちょっと読みに進めないと難しいのかなっていう印象はあったりはするかな。
そっかそっか。
そう、でもルーツではあったし、やっぱりね、なんかこの時を経てまたなんか再度アニメ化して、うん、でかつその声優さんも続投で、うん、あの演じてくださるぞ、
うん、
っていうのが本当に熱くてファンの一人としてはありがたくて、
そうだよ ね、
ね、ぜひまた私もアニメ見たいと思うし、
うん、
まあ、これからも応援していきたいなって思うし、うん、できれば私も携わりたいなってね、
そういうのあるよね、
はい、思うっていうところで一つご紹介をさせていただきました、う
ん、素敵。
はい、
もっと聞きたいけど、
あ、嬉しい、ちょっとまたね、そうなんだよね、
そうだよ ね、
ね、じゃあちょっとまた時間があったら語りたい、うん、ね、ということで、う
ん、他の作品も聞いてみたいし、
はい、
うん、
え、ぜひみーちゃんは何かありますか。
私ね、なんかやっぱりさ、いっぱい好きなアニメとかあるんだけど、
はいはいはい、
なんかそういうルーツとかっていうか、私が多分一番最初になんか好きだなとかって思って、未だにずっと好きなのって、うんうん、まあ、メタテコナンは置いといて
置いといて
置いといてカードキャプターさくらっていう、
はい
はい、クランプさんの作品なんですけど、
はい、
やっぱりね、あれに出会ってしまうとね、
うんうんうん、
もう乙女心をすごいくすぐられるんですよ、
はい、
まあ、いわゆる魔法少女ものっていう感じ で、
うんうんうん、
でしかも変身するシーンってさ、いろんな魔法少女ものってあるんですけど、
はい、
カードキャプターさくらはなんと自分で着替えるんですよね。
あ、そっか、そうだったね。
そうなのよ。それってすごいレアかもって最近すごい思うんだけど、
本当だ。
そう、幼馴染じゃないな、友達、うんうん、大親友のともよちゃんってキャラクターが、うんうん、よく作るのが好きで、可愛いさくらちゃんに着てほしい服をなぜか持ってきて毎回着替えさせるっていう不思議がある けど、そのおかげでいろんな可愛いさくらちゃんを私たちは見れるっていう不思議な世界が広がってる、うんうん、魔法少女ものって大体さ自動で変身するから、
そう、ね、
自動で同じ服になるじゃん毎回、
はいはいはいはい、
シーズンが変わったりするとさらに強くなって服変わったりするけど大体一緒じゃない、
ね、うんうんうん、
でもさくらちゃんはさ毎回着替えるから毎回違うんだよね。
確かにね、
そう、ああいうフリルとかお花とか、うんうん、すごい可愛らしいんですよ、お星様とかモチーフがね、はい、ああいうなんか乙女心をくすぐるお洋服とかなんかロリータ服とか着てみたいみたいな思った、コスプレしてみたいとか思った、はいはい、なんか根底にカードキャプターさくらがある気がしています、
はい、
そうで、ね、魔法少女ものなんだけどカードが出てきたり、うん、途中で違うキャラクターがなんか水晶みたいなの持ってたり、はい、ちょっとなんか占いみたいなモチーフがあったり、
はい、
あと海外のね、イギリスとか中国とかいろいろ出てきたり、なんかそういう海外への憧れとか、
ね、
なんか人種とか年齢とか関係なくなんか好き好きいいねみたいな、好き好きいいねみたいな、結構男女とか本当年齢とか先生と子供とか今が思うとすごいテーマがいっぱい入ってるんですけど、
なるほど、
あれを幼い頃に見ると偏見が一切なくなるなんか好きなの好きなのいいじゃんみたいなので、うんうんうん、もうなんか思ってたから、
はい、
これよく考えると男性同士、あれよく考えると先生と小学生みたいなすごいんだけど
今考えるとね、
今考えるとね、でもなんか純粋に人好きだねみたいな、はい、あなたの好きと私の好きは違うねみたいな友情と恋愛とかいろんなことが描かれてて、はい、なんかすごいすごいなって思うんだけど、うんうん、それをなんか違和感なくあの世界観に閉じ込めてるっていうのがすごくて、
ね、
うんうん、なんか知れば知るほど奥が深くて、
うん、
でも大好きな作品、
うん、
です。で、なんか推しキャラがいて、あのケロちゃんっていう、ケルベロスっていう、
なん
てい
うの、
魔獣、それこそなんか、はい、そう、なんか複雑なんだよね、説明をねすると難しいんだけど、
はい、
そのカードキャプターって何で言うかっていうと、カードを集めてるからなんですよね、
うんうんうん、
でカードっていうのがその魔法のカードみたいなやつで、
はい、
それを使って魔法を使うんですけど、
うんうん、
そのカードをね守ってた魔獣がいて、
はい、
それがケルベロスっていうなんかちょっとライオンみたいな見た目をした感じのキャラクターなんですけど、
そうだね、うんうん
うん、それがまあ力を失ってポンってちっちゃくなっててケロちゃんって呼ばれてる、かわいい、かわいい、なんかちっちゃいクマのぬいぐるみみたいな見た目をした子なんですけど、
うんうんうん、
あれにもすごい心を奪われて、
はい、
子供の頃、
うん、
で声優になってからもなんかやりたいキャラあるかっていうと結構ああいうミニキャラみたいな、
は
い、なんか主人公を助ける横にいるミニキャラみたいなのになりたいっていつも思ってて、
はい、
そのルーツってなんだろうって思うとやっぱケロちゃんとかにすごい憧れを持った
から
かなってすごい思ったりして、
うんうんうん、
そうだからなんかなりたい声優像とか、私はさ最初実は全然違うねナレーターとかから目指して声の仕事を目指してるから、
うん、
アニメからじゃないんですけど、
はい、
それでもなんかアニメゲームとか目指す上で、
うんうんうん、
なんか声のやりたいっていうのはやっぱりね、カードキャプターさくらとかからも来てるなって思ったりしますね。
なるほどね、でもミニキャラいいよね、なんかもうい
いよね、
なんていうのかな、そのもう存在だけでも可愛いのにさやっぱりその声がつくことでより魅力的なキャラクターになるし、
そうなんだよね、
なんかその主人公のそばでねいつもサポートできる立ち位置っていうのもね、
わかる、
めちゃくちゃいいですよね、演じてみたい、
いいよね、
そ
うなのよ、憧れます。
いいね、
ちなみにこのクランプさんってあの原作者のね、
はい、うんうん、
クランプさんのクランプ展っていう展覧会が今やってて、
お
そうなんですよ、
タイムリー、
タイムリーなんです、
ね、
1月の3日からもうスタートしてて9月の23日までやってるみたいなんで、
はい、
よかったらぜひ調べて興味ある方は行ってみてください、
行ってみてください。
カードキャプターさくら以外にもいっぱい描いてる作品の原画があったりとか、いろんなオリジナルグッズがあったりとか可愛いので、
はい、
私もまだ行けてないんですけど前売り券は買ってるので絶対に行きます、
はい、
よかったらぜひ気になったら見てみてください、
はい、
うん、
いいのいいの
いいよね、そう、私結構さ多分なんかイブちゃんは少年漫画系のアニメがね、
はい、そう通ってきたところが、
そうそうそう、うん、私はどちらかというと女の子が可愛いみたいな、
はい、
作品が好きだから、
うん、
結構なんか何よく私が言ってるなんかなんだろう、探偵オペラミルキーホームズとか、
はいはいはいはい、
少女とか、
うんうん、
少女歌劇レビュースターライトみたいな、
うんうん、
皆さん何言ってるか分かんないかもしれない単語がいっぱい並んでるけどなんかそういう女の子がいっぱい歌ってたり踊ってたり、
うんうん、
あとなんだろう戦ってたり、
はい、
なんか可愛い女の子がいっぱい出てる作品を見てるから、
はい、
なんか多分お互いのさ見てきた作品が違うからさ、
うん、
話してるとすごい楽しいかもしれないね、
なんか新たな発見というかね、
そうそうそう、
え面白そう、これ私通ってこなかったっていうのはすごい新鮮な感覚で、
あるある、そうだよね、
ね、なんか、うん、あ見てみたいってなる、
なる、
なる、
うん、
だから本当にこのラジオ始まってから覚えた作品ってそれこそ多くて、
うん、いやそうかもしれない。
おみーちゃんに教えてもらったものが多くて、うん、ねえ見たい、
ね、でゲストさんいらっしゃった時もさ、ウマ娘とか出ていただいたりしたからさ、ね、本当にどんどん増えてるよね。
確かに、うん、私あれからウマ娘ハマったもん、
う
ん、
あ、嘘？
そう
本当に？
もう完全にゲストさんのおかげです
素晴らしいそうね、もしかしたらねリスナーさんも、うん、あ聞いてみようかな見てみようかなって思ってくださるかもしれないから、
で
も
それはめちゃくちゃ嬉しいね。
嬉しいよね。
私たちの話を聞いてくれて、でなんか興味持ってもらえて、そうそう、作品を好きになってもらえるっていうのは、
ねね、
それはもうめちゃくちゃありがたい、嬉しいので、
嬉しい、
ね、ぜひ好きを共有していきたい、
ね、
所存
そう聞いて聞いて、私の推しはねのコーナーとかもさ、はいはい、
うんうん、
あの全然リスナーさんからも募集してますので、
そうですね、
そうよかったらお便りとかで、ね、この作品好きですとか、はい、このキャラ好きですとか言っていただいたらね、
はい、
またお話できるから嬉しいなって思いますね。
はい、もうぜひもうどしどしよろしくお願いします、うん、
お願いします、
ね、
語ってみましたが、
語ってみ
ました。やっぱり足りないね、時間がね。
足りない、
難しいね、この短時間でさ、ね、ストーリーとかキャラクターとか
伝
えるのって難しい。
うん、
うん、
また定期的にね、なんかこういう 会も開いて
そうだね、
語っていきたいなと思いますね。
せっかくだからね、いろんなスクープをしていきましょう。
はい、お願いします
はい、ということで以上アイススクープのコーナーでした。
でした。
はい、それではここで1曲お聴きください。アイドルカレッジで君と青レモン。お聴きいただいたのはアイドルカレッジで君と青レモンでした。
はい、ではここからは告知宣伝のコーナーです。
はい、
題して
NEXT EYES。
はい、ということで NEXT EYES、 これから、2人の出演する作品について、はい、ご紹介していきたいと思います、
うん、
じゃあまずはみっちゃん、はい、お願いします。
はい、お願いします。私はですね、朗読劇に出演させていただきます、
はい、
いつもね出演させていただいているフリーマーチさんの朗読劇で、君のマニマニという作品に出演します。
はい、
9月の28日土曜日と29日日曜日、待ちねそわれ両方ありまして4公演となっておりますので、よかったらぜひご確認お願いします。
はい、お願い
します。終わった後にあのお話しできるコーナーがあったりとか、あとファンの方というか来てくださったお客様の投票によってあのエンディングが変わるマルチエンディングの朗読劇なので、よかったら見に来てください。
はい、私も一回ね、うん、それこそ見に行かせてもらったことがあるんだけど、本当、うんうん、その場で、ね、自分の投票によってその、うん、何作品がどう動いていくのかっていうのを選べるのが本当に楽しいから、
ね、面白いよ ね、
ね、
興が
なんかここでしか味わえないという朗読劇だと思うので、うん、はい、ぜひ私も行きたい。
あ、ぜひ。
はい、
はい、
思います。
お願いします。
お願いします。はい、
はい、続いてイブちゃん。
はい、
はい、
私イブ初めてこの NEXT EYES でご紹介をさせていただく出演があるんですが、
うん、
8月15日の木曜日、うん、18時開演の本当1公演だけなんですけれども、うんうん、私も朗読劇に出演をいたします
はい、
はい、タイトルが人形町エンタ祭り2024夏という、うん、タイトルのもと の参加になるんですけれども、うんうん、その1回の公演の中で2作品の上演があって、うんうん、私はそのうちの1つの作品に出演をいたします、うん、出演者さん8人ぐらいいらっしゃいまして、もう中には皆さん名前を聞いたことがあるようなものすごい有名な声優さんもいらっしゃるので、うん、ぜひぜひご興味がある方は人形町まで足をお運びください。はい、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと緊張した
初告知だもんね。
初告知だもん。
嬉しい ね、
ね、ありがたいことです、
うん、これからねどんどんキャリアを積んでいけるように頑張りましょう、
は
いね、
頑張りましょう。
いつかひぶちゃんとね共演したい、
は
い、
ね、本当に、
ね、
もういろいろ教えてください、
も
う今マイクを外れてペコペコ
頑張ります、
ね、頑張ります、うん、はい、そう、でもそれこそその朗読っていうところだとさ、うん、以前このラジオの中でも、うん、あれは朗読っていいのかな、
ね、朗読になるんじゃないかしら、
うんうんうん、
ね、
もうやらせていただいて、あれも正直私としては初めてだったんだけど、
うん、
今回それこそお客様が目の前にいるっていうところになるので、
うん、
ね、だからね 新鮮というか、もう本当に全部初めてことだらけで、学ぶこともいっぱいあるんだろうなって思うんだけど、それこそなんか残りの時間で聞いていいものかしら、なんか気をつけてることとかありますか？
気をつけてることでもなんか結構緊張とかで、台本さ、朗読劇って結構見たまま持ったままやるんですけど、なんかなんだろう、稽古とかだと目を合わせたりして、アイコンタクト取れてたのが緊張して台本しか見ない方とかいらっしゃるから、なんかそれを少しでもほぐしてあげられるように、なんか一緒に楽しいいつもの掛け合いをやりましょうよっていう空気を出していったりとか、
最高、
あと私も緊張してふーんってなってる時とかも、他の方のなんかこう読んでる姿勢とか声とか聞いて、なんかすごい落ち着いて演技したりとかするけど、なんだろう、お客様に届けるのに、私が今までやった朗読劇はほとんど全部というか全部かな、マイクがなくて、
はい、
生声のお届けばっかりだったので、だから本当に一番奥のお客様まで声を届けようっていう思いは一番持って気をつけてた気がする。
素敵、なるほど。
そう、やっぱりね、なんか聞こえなかったら残念だし、
そうだね、
結構さ、演出として小声で言うシーンとかもあるから、はいはいはいはい、それはもちろんさ、静かにしてくれてるからある程度わかるけど、でもやっぱ最前と最後列だと聞こえ方って違うから、もう全部のお客様、もう端っこ一番後ろのお客様まで届けたいっていう思いは思ってるかな。
すごい、なるほどね、ありがとう、こんななんかすごい無茶ぶりみたいな質問をしてしまったのにめちゃくちゃ勉強になる。なるほどね、ありがとう。ちょっと、もう学ぶことしかない私ですけれども、ちょっと今教えてもらったことをまず一つ胸に、頑張ってみたいと思います。
すごい、初めてだとね、緊張するよね、私もガチガチだった覚えある、初めての時。あ、
本当？
なんか楽しんでもらえるかなとか、
はいはいはいはい、
なんか行くよって言ってくださったファンの方とかも本当に来てくれるのかなみたいなさ、初めてだと本当に不安がいっぱいだったから、実際に来てくださったりとか、終わった後さ、差し入れとか渡してくださったりとか、そういう交流があって、あ、すごい良かったなって思えたんだよね。
なるほどね、でも確かにすごい、まだ未知の体験ではあるけど、すごい力をもらえるだろうなっていう、あの、想像はしてる。やっぱり応援してくださる力、応援してくださる方がいるっていうその力って、ね、そのすごい偉大だなって思いました ね。
支えられてるなってすごい思うし、なんか皆さんのね、なんか少しでもなんか楽しみの一つになれたらいいなって思う、
はい、
思います。
いや、もうその気持ちをもう大切に、これからもまた頑張っていきたいなと思います、ありがとう、教えてくれて、ね、ではそれでは最後に一曲お聴きください、先ほどブリーチの話もしましたが、その作品でも使われましたアクアタイムズさんでベロニカ。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間となりました、ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしてお楽しみください。スタンド FM でもお聞きいただけます。またリスナーの皆様からのお便りやリクエスト曲も募集しております。公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、各種 SNS やダイレクトメッセージなどでお願いいたします。
お願いいたします、
はい、
ここで1点訂正をさせていただきます。
はい、
すみません、先ほど、あの、告知のコーナーで、お伝えしました、私のその公演名なんですけれども、まず人形町と言ってしまったんですが、正しくは人形町エンタ祭り2024夏、そして、開催地も人形町ですね、改めてちょっとお伝えさせていただきたいんですけれども、東京都中央区の日本橋人形町にある会場となりますので、すみませんが、あの、こちらのご認識だけお願いをいたします。訂正をさせていただきます。
お間違いないようにお越しください。
はい、お願いいたします
すごい、本当にニュースの修正みたいだっただ
いぶかしこまってしまったいや、でも間違えちゃね、いけなかった。
難しいね、本当にね、固有名詞って結構ね。
そうだね、
ドキッとするよね。
はい、ちょっとこれからは間違えないように万全を期して、
私も気をつけます。
はい、いきます。
はい、それではまだ早いかまだちょっと早かった。いつもさ、オーバーしちゃうからめっちゃ焦っちゃった今。全然オーバーしてなかった
確かに、うん、でももう全然だった。今のもうかまだ早いかの流れがもう可愛かったのでもう満足です。
恥ずかしい、本当に。よかったよかった。今日ね、なんか久しぶりに食レポをやって、
はい、
あんまり語彙力が戻ってはいなかったんだけれど、
いやいやいや、
でもさ、うん、あのチョコの、チョコじゃない、コーヒーゼリー食べた時のイブちゃんがめっちゃ饒舌で面白かったすごい、なだらかに、すごいなだらかだらだら
だ、あ、ほんと？
すごかったよ。
逆にちょっと圧が強かったかもね
そんなことない、
美味しいよこれ、
本当に美味しいんだなと思って、すごいね、それがリスナーさんにも伝わってるんじゃないかなと思いました。
OK、 じゃあ、ね、気持ちプラスちゃんと語彙力もね、今後はつけられるようにね。
ね、本当に
調律はクリア、
うん、
よし、
そう、ね、確かに確かに、
そうね、
かもしれない。いや、私がね、調子に乗っていっぱい買い込んだお菓子がありますので、
はい、
ちょっとね、それは、うん、あの、アフタートークとかで食べながらお話ししたいなと思います。
思います。
はい、ということで、それでは、お別れのお時間となりました。はい、私たちとはまた来月第2週目にお会いしましょう。今夜のお相手は、放課後アイス、レミーこと葵夏美と、
イブこと藍澤いぶきでした。
それでは、皆様、
夢の中でも放課後アイス。